旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ新村さん、もう年末も近づいてきてますね。
いや、1年早いですね。
ねえ、ということで今回はどんなお話でしょうか。
はい、で今年を振り返るとですね、まあ多分自分の人生の中で一番海外渡航したなって年になりましたね。はい、もうね、まあ、SNS とか見ていただいた方も多くの、ね、国や地域巡ったところも、ね、こう投稿させていただいてるんですけれども、はい、でね、もう年末ね、まあラスト2回ということで、まあ、年末の、ね、特別編として何しようかなと考えたんです。あ、今回ね、今年は旅たくさん行ったんで2回にわたってですね、今年入ってから渡航順に2025年の海外の、ね、旅で印象に残ったことを、ね、振り返りしていきたいなと、ね、ポイントポイントを、ね、していきたいなと思います。今日は、ね、前半編をお話していきたいと思います。
すごいですね、本当にたくさんたくさん海外への旅をされた新村さんです。さあ、時系列を追って前半戦ということで、まずは1カ国目いかがでしょうか。
はい、ね、今年のね、昭和の正月はですね、一回人生で新年を海外で迎えてみたいっていう願望がありましたんで、大晦日に出発してですね、まあ、オーストラリアのケアンズに行ってきました。
あー、素敵。
はい、でやっぱりこうね、南半球のね、暖かい国でね、迎えるということでね、もうね、羽田空港出た時すんごい寒かったんですけどね、まあ火をついたらポカポカで37度、ね、一気になんか体がおかしくなりそうな感じだったんですけど、まあこの街に、ね、印象に残ったのは、世界遺産の自然とね、観光が共存する、都市なんですよね、ケアンズっていうのはね。
ああ、確かにそうですよね。
はい、でやっぱりその世界遺産を見ながら観光をしてきたんですけども、まあ、中で印象に残ったのは、グリーン島っていう沖合に島がありまして、まあ、サンゴ礁のリーフにあるんですけれども、まあ、ケアンズの港からね、ボートで、まあ数十分かけて行くんですけども、まあ、海の色がね、こう、深い青色からね、こう、エメラルドグリーンに変わっていくんですよね、船から。で、もうこのグレートバリアリーフの中にこう入っていくという感じになってまして、でね、島に着くと人の手で作られたリゾート施設と、もう何千年も前からね、存在する自然の造形がね、不思議な調和をしていたんですね。
ああ、素敵。
はい、でオーストラリアっていうのは、こういう景観とか環境の保護にすごいうるさい国になっていまして、まあ、そういう部分のを守っていくってことをね、すごく、まあ、国の誇りにしているんですよね。はい、で、まあ、この島に行ってね、まあ、特に泳ぐつもりもなくて、なんかこうね、島の中散策したんですけど、まあ、突然なんかこうね、地元の方にパラグライダーやってみないかって勧められてですね、パラグライダーって。
はい、
でね、パラグライダーっていうとね、なんかこう水着がないと難しいのかなと思ったんですけど、
はい、
それはね、船に乗ってこう船からこうね、パラグライダーできるので、濡れないパラグライダーができたんですよね。はい、でね、まあ、いざ、まあ、恐る恐るね、もう空に飛んでいったんですけども、グレートバリアリーフの上空から見た海がね、本当にサンゴ礁が水面下にね、描くね、もう繊細な模様が見えるんですよね。で、我々なんか仕事で結構ね、ビルの屋上登ったりとか地図見ていると、なんで都市や道路の直線的な構造のね、こうね、構造を見ることが多いんですけど、
はい、
なんか自然のね、その、ね、海やね、地面っていうのはなんかこう、揺らぎと曲線がね、綺麗だなっていうのが気づきましたね。じゃあ人工ではないものってなんかこう、ね、揺らいで曲線があるんだっていうことにすごく気づきまして、なんかね、まあ、不動産世界ではね、その直線的なものとか、ね、地形とか、ね、その利用状況みたいのをこう捉えているんですけども、まあ、それとはなんか別の価値観だったんですよね。ただその曲線の美しさに心を取られたってところですね。
じゃあ、グリーン島の空で感じたのはどんな感じだったんですか？
はい、もうね、なんかその自然のね、もう本当180度、360度、もうすごいグレートバリアリーフの風景を見て、いやー、自然の前ではね、自分の人生って一瞬なんだなーなんて、ね、思ってですね、でも一瞬、 今いることってすごく価値があることなんだなっていうようなことをふと思いましたね。
わあ、すごい、この生きている充実感とか、そういうものもね、感じられたのかもしれませんね。さあ、続いては2つ目はいかがでしょうか。
これはね、何度となくお話ししていますけども、フィリピンのマニラにね、また渡航してきたということになりまして、まあ、やっぱりいつもね、飛行機降りた瞬間にね、こう湿気を帯びた、ね、熱気とね、街のエネルギーがすごいんですよね。で、なんかジプニーっていう相乗りのバスみたいなのがあるんですけども、それがね、通りを埋めていて、ショッピングモールに行ったら平均年齢20代の国ですから、もう、溢れてるんですよね、いつもいつも。で、建設中のビルもガンガン建っていてですね、まあね、舗装が終わってないね、小道が伸びて、で、それを見てると、こう、古い住宅地があってね、生活が、こう、なんか、臭さを感じるって部分で、そういうことがね、古い時代と新しい時代がね、矛盾なく共存してるんですよね。
なんかこうパワーも感じますね。
そうですね、で、そんな中にね、ドカンとね、ボニファシオグローバルシティ BGC っていうね、まあ、こうフィリピンの中でも最先端な、前も話したかもしれない、まあ、新都市のエリアがあるんですよね。そこが、まあ、一番こう、ね、本当に東京の再、ね、再開発してる土地みたいなんですけども、まあ、不動産開発がですね、進出し、でも急成長でね、進んでいまして、まあ、外資系のね、本社企業とかね、スタートアップですね。スタートアップっていうのは、まあ、技術やビジネスモデルによって短期間で急成長を目指すようなね、ちょっとベンチャーな会社が出てきたりとか、まあ、歩く人々の服装や話すことも多様でね、街のカフェにはノートパソコンを片手に働くね、外国人の方いっぱいいてね、こうマラソンを見たりっていう、なんか面白い風景があるんですよね。
なんか東京みたいですか？
まあ、日本橋や銀座を思わせるね、もうそこだけ連れてこられると、ここってフィリピンなのかなっていうぐらいね、発展していると思いきや、数キロ離れた通りに行くとね、路上で子供たちがサッカーをしているっていうね、なんかこう、成長と暮らしがすごく混じってる国なんですよね。
わあ、面白そう。行ってみたいなと思いますけれども、他には感じられたことはありますか？
これね、日本ではやっぱり人口減少している国には感じられなくなるんですけども、経済成長って数字じゃなくて人の力の総和なんだなってことを感じますよね。ね、高層ビルの陰で働く人々とか、家族のために汗を流す姿とか、あと都市の、ね、発展を支えているのは、ね、統計では測れない人の意思。まあ、フィリピン自体は公表されている人口と実際の人口が合ってないって話があるんですよね。
そうなんですね。
だからそれ以上に人がたくさんいるんではないかって言われていまして、こう街を歩いていると人の運動が常にあるんですよね。だからまあ、それがやっぱりこう、経済発展しているアジアの中の強さですし、まあ、経済では測れない、まあ、その人の温度があるっていうのは豊かさなんだなっていうのはフィリピンでも感じますよね。
ありがとうございます。フィリピンマニラのお話でした。そう、3つ目はいかがでしょうか。
それでね、ゴールデンウィークはね、ドバイに行ってきました。この話もね、ポッドキャストさせていただいていると思うんですけども、やっぱりドバイで印象に残ったのはね、やっぱ砂漠と摩天楼が共存しているってところなんですよね。で、まあ、アラブ首長国連邦ね、ドバイを訪れました。まあ、この辺の話はね、過去のポッドキャストを振り返っていただけるとね、ドバイとアブダビとか、ね、いろんな話させていただいてますので、そちらをぜひ、また遡って聞いていただきたいと思うんですけれども、到着した瞬間ね、もう空気が乾いていてね、太陽が容赦なく照りつけてくるんですよね。で、もうね、ゴールデンウィークに行った時でも42度ぐらいあったんですよ、この気温が。その中ね、昼下がりの午後にね、まあ、四輪駆動車なんでね、砂丘をね、越えながらね、進んでいくというところで、こうね、砂漠の真ん中にね、こう、ね、パジェロみたいなものに乗ってこう行くんですけども、地平線の向こうにはね、何もなくて、その何もなさがね、砂漠の中で心を満たしていくっていう経験をしたんですよ。で、30分ぐらい砂漠の中ね、車で走っていって、た時に車を止めて降りたところで、ね、ただ風の音だけを聞いたんですね。それで、ね、こう目の前に広がる、ね、砂漠の砂の動きがね、時間の流れのようにね、さーっと動いていくんですよね。で、まあそこで見える自然っていうのはね、なんか沈黙の中にもね、こう最も多くを語る存在なんだなっていうのを感じますよね。
夜はいかがだったですか？
それでね、夜になるとね、この街の明かりが遠くに輝いてね、まあ夜街の方戻っていくんですけども、もうすごいきらびやかな摩天楼がね、こう姿を現していくんですね。ブルジュ・ハリファっていうね、まあ、世界で一番高いね、高層建築物ですけども、まあそれを中心にね、未来都市のようなモニュメントですよね。はい。で、まあこの街っていうのはね、その砂の上に街を作る、石油が取れないので、観光をね、メインにしていこうっていう、そのドバイの国のね、王様のね、今、意図で作られているっていう話も前させていただいたんですけども、まあ、その砂の上に街を作るっていうね、常識をね、覆す人間の挑戦と想像力をね、大きく感じましたね。
いやー、今聞いてもなんかこう、すごい国だなって思いますね。
そうですね。で、このね、ドバイっていうところはね、本当、王様主導で、まあね、もう多額な資本に夢がね、結集しているってところでして、まあ国家戦略とか都市計画とか、ね、観光開発、すべてが一体になって形成されてるんですね。もう計画ですもん、全部。計画で動かせる。で、王様が動かすから、早いんですよ、スピードが。で、議
早
会
そう。
の承認を取ってなんてありませんから。
そうですね。
はい。で、人の欲望とビジョンがね、ぶつかって新しい価値を生み出している。ね。まあ、ドバイはね、自然の沈黙とね、この人工の光が共存していて、それってね、なんかね、こう、静と動があって、まあ、人間の営みの縮図なのかなというのを感じましたね。
いやー、いろんな経験をされている仁村さん。さあ、次の国のお話はどこでしょうか？
はい。それでね、まあ、初夏にはね、マレーシアに行きまして、マレーシアの首都のね、クアラルンプールというところにね、行きました。で、マレーシアはですね、こういろんな、こうね、人が共に暮らす社会なんですね。はい。で、夜明けの街にはね、今、イスラム寺院のモスクから祈りの声、ね、で、インド系の屋台から流れるスパイスの香りとかをね、もうこう感じ混ざってくるんですよね。うん、で、まあね、マレー系の人だったりとか、まあ、中国系の華人の人だったりとか、インド系の人ですね。うん、宗教も言語も違う人々が共に暮らすという社会
すごいですね。
ですね。でね、この国ではね、多様性っていうのがすごく前提で、なんかね、それが溶け込んでるんです。自然体なんですよね。なんかここ日本にいるとね、なんか外国人と、ああ、外人がいるみたいなね、感じに、そういうのが一切なくてですね、もうなんかお互いを認め合ってね、こう生きているというところで、ね、もう、こう市場を歩くとね、果物を並べるね、まあ、華人のね、青年と、スカーフを巻いたマレーの女性がね、笑顔で取引したりするわけですよね。日本ってあんまね、それが姿って街にないですよね。
ない
うん。
ですね。
はい。だからなんか、こう、政治的な言葉を超えたね、日常のね、この人たちのね、共に生きる姿があるなっていうのが、まあ、マレーシアですね。
マレーシアの都市を見て感じられることはありますか？
はい。マレーシアのね、都市構造を見ているとね、まあ、多民族の社会の特性がね、結構現れてるんですね。宗教施設のね、分布の仕方とか、住宅の区分とか、食文化のエリア化とか、まあ、一見分かれてるようでいるんですけど、まあ、互いのコミュニティに寄与してるっていうのがあるんですよね。うん、で、ね、経済、文化、宗教と生活のね、どちらが主でもなくて、まあ、どちらも必要なんですよね。ではまあ仕事だけの人っていうのはいないわけですよね。経済だけっていう、まあ、文化も大切にしているよっていうところで、この緩やかなね、その、まあ、バランスっていうのが、まあ、都市としての魅力なのかもしれませんね。うん。で、ね、多様性の違いをね、否定しないんですよ、皆さん。はい。だからね、こう宗教が違う争いとか、政治のね、信条が違う争いっていうのは多分なくて、違うことが美しいって考えている、そうですね。
それ素晴らしいですね。
違いの中に美しさを見出しているってことが、まあ、マレーシアはね、現代社会におけるね、まあ、共生のね、価値を表しているっていうふうに私は思ったんですけれども、何かほら、マレーシアってこう、移住したい国でね、上位に来るじゃないですか。
そう
それ
で
に
すね。
現れてるんですよね。で、私行っててね、食文化自体もすごく合っていて、なんかあまり食べ物でダメだったなっていうのはなかったですね。
もうみんなが住みやすい国なのかもしれませんね。
そうですね。はい。
さあ、続いて5つ目はどこでしょうか？
5つ目がですね、まあ、シンガポールですね。はい。 シンガポールはね、もうおなじみで行かれた方も多いかと思うんですけど、確かに発展している都市で、島国で、ね、いろんな方が、まあ、共生しているという部分が、私はすごくね、シンガポールの玄関の空港、チャンギ空港っていう空港なんですね。で、ものすごい広くてね、シンガポールは小さい国ですから、本当ね、飛行機がね、もう乗り物としてね、こう世界とつながる手段になっているんですけれども、まあ、これね、ちょっとバングラデシュ行く途中でシンガポール乗り換えだったんで、シンガポール行ったことなかったんでね、今回ちょっと降りてみたんですけども、ここ、チャンギ空港って空港はやっぱこう、世界に行くためのハブ空港でもあるんですね、乗り換えしたりとかね。はい。で、足をね、踏み入れた瞬間にね、空港のイメージが変わるんですよね。もう例えばね、空港の中にものすごいこうね、緑の植生をこう、の世界を作っていて、で、あと巨大な滝が流れていたりとか、熱帯植物を空間に満たしていて、まあ、人工と自然のね、バランスをね、こう空港の中に作ってるんですよ。はい。で、移動中の疲れがね、すごく、なんか癒されるんですよね。うん。
ああ、確かに、
でね、子供たちがね、ちょっとその、いろんなね、こう、魚とか、ね、緑の植生の中に生きる動物たちとこう共生してみたりとかっていう世界を作っていて、もともとシンガポールって常夏の国なので、植物園とか動物園って非常に多いんですよね。で、それはやっぱりこう暑さをまあコントロールするね、まあ多額の投資をして、ね、やっぱり自分の国に植物園と動物園を作るっていうのが、まあ、国家としてのね、まあ計画であったと、まあそれを空港の中に同じようなものを作っているってことになるんですよね。うん。で、そうするとね、チャンギ空港っていうのはね、なんか交通施設じゃなくて、都市機能みたいな部分もあるし、ね、商業施設もありますし、ね、そういう癒しの空間もあるので、なんか空港にいるだけでね、なんかすごく満たされるんですよね。いろんなことができるので。うん。で、なんかね、人はね、移動するだけでは疲れてしまうんだけど、なんかもう、そのね、安らげるものがこう、空港内にあるということで、何かね、こう、都市にも人生にもね、なんか通じるものがあると思うんですよね。うん。でね、人って走り続けるだけだと価値が見えなくなりますけど、まあ、立ち止まって、心を整えたり、うん。で、それで次のね、一歩確かなものにしていくと思うんですけど、チャンギ空港のね、その滝とか緑のね、植生を見ながらね、なんかね、静けさって贅沢じゃなくてね、必要な価値だなというふうに感じましたね。
もうどの旅も何かこう学ぶものがございますね。
そうですね。なんか旅になると、こうね、余計な連絡が入ってこなかったりとかね、自分とかね、こう、いろいろ見てるのに集中できるので、それがいいところかもしれませんね。
じゃあそれを踏まえて前半のまとめとしてはいかがでしょうか。
はい。まあ、どの国やね、どの地域にも共通していたのはね、まあ、本当の価値っていうのは形だけじゃないんだなっていうふうに思いました。まあ、多くの人とね、思いと調和、ね、その人がどういうふうに心地よくいれるのかなっていうね、部分をお互いに考えて生きていく。そのバランスが取れている場所っていうとこほどね、長く続く美しさと豊かさを感じることができるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
さあ、次回後半ではどういうことをお届けしますか？
はい。まあ、次回はね、今度ね、アジア各地でね、続く旅になりまして、後半をお届けしたいと思います。まあ、さらなるね、世界の物語をどうぞお楽しみください。
いやー、今年ポッドキャストを聞いていただいた方は、この前半後半聞いて、さらにこうね、豊かさっていうのか感じていただけたらなと思っております。さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、そちらからご覧ください。ご意見やメッセージもどしどしお待ちしております。では皆さん、次回も楽しみにしていてください。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。